Mankins, a cool radio podcast.
Mankins Radio.
Mankins, a cool radio podcast.
Mankins, a
cool
radio podcast.
はい、始まりました。マヌカのアクアレディオ4回目ですね。
こんばんは。
はい。久しぶり？
久しぶりですよ。
ね
毎週やってこうみたいな話をしてたのに。
ねえ。
ねえ。みんなっていうか二人とも忙しくて。
まあ忙しいってかね、僕は、ね、こう最近何をやってたかと言いますとですね。
うん。
何をやってたんだろうね。
曲作りじゃないの？
曲なんか作りませんよ。
そうか、君はミュージシャンじゃなかったね。
最近僕やってたこと言えば、最近、調べ物をしてたんですよね、いろいろ。
お、何を？
いろいろなんかさ、浮世絵とかさ。
浮世絵？
浮世絵とか、モスクとかさ。
モスク音楽とはまた違うような。
なぜならばですね、今度、年末年始にかけてですね、次のアルバムを今、次のアルバムというか、ライブアルバムをデカトラックスから出すんですけど、それがシンさんと自分とのスプリットみたいな感じでね。そうそう。それに向けてちょっと今すごい一生懸命やってて、
うんうん、
そこから逃避するために、あらゆる手段を僕は用いたわけです
よ。ネタ探しとかじゃない？
違いますよ、そんな。
なるほど、ね。
そんなことはしません
よ。そんなって。
そんな感じでちょっと最近は勉強な感じで。
うん。
うん。
いいことですわ。
うん。面白いこといっぱい発見できましたよ。
おぉ。
最近何やってました？
僕は、プラスアウト終わってからはずっと仕事漬けで。
あらら。でも素晴らしいことですね、仕事がいっぱいあるってことは。
そうですわ。
うん。まあね、こうやって日常会話してても面白いことは多分ないので、早速おはがきの方行ってみましょうかね。
行ってみましょう。
はい。おはがき行きます。ペンネーム、メミさんからですね。
うん。
マヌカンさん、ロボットさん、はじめまして。はじめまして。突然ですが、私はマヌカン初心者です。最近好きになったニワカワファンなんです。ほほー。なるほど。
あ、また大変な。
ね、大変な地雷を踏んでしまいましたね。これは。なので、マヌカンさんのことを詳しく知りません。一番気になっていることは、なんでウルとかマヌカンとかあるんですか？どっちがメインなんでしょうか？それと、アクアレイディを聞いていて、結構エロいってことは分かってきました。かっこ笑い。一番の収穫です。オープンエロ万歳。とのことです。
ああ。
なるほど。これはでもよく自分も質問されるというか、
うん、
テクノ業界に明るい人だったら結構さ、いろんな名義があって、いろいろやってるってい
う
のは、
うんうん、そうです
ね。まあ、結構常識というか、なんか、当たり前なことなんだけど。
人は本当知らないよね。
そうだよね。うん。そんな感じですね。自分、ウルとかマヌカンとか、あるのはですね、自分ウルっていうのは、もう、もっとエレクトロニカな感じで、ちょっと、あんまフロアで踊る感じじゃなく、あとは沖縄っぽい、なんだろう、エレクトロニカとか、アンビエントを作るときはウルって名前やってるんですよ。うん。で、まあマヌカンはいつも通りこの、
グダグダな。
グダグダ、グダグダじゃないですよ。湿気な。うん。まあそんな感じで。うん。そうです。どちらがメインでしょうかって言われてますけど、これはどっちもメインとかそういう問題じゃなくて、まあ自分がね、やりたい時にやるという感じなんですけど。
表してる音楽の表現が違うから、
そう
こういう音楽の時はウルだし、こういう音楽の時はマヌカンだしって感じでしょ。
それぐらいの違いですね。特になんか精神的に使い分けてるっていう問題じゃなくて普通にね、うん、やってる感じなんですけど、そんな感じです。それで、アクアレイディを聞いていて結構エロいってことが分かってきました。一番の収穫です。
エロ番組ですか、これは。
こんな、これが収穫とは、それは、なかなか。
トンデン兵もびっくりですよ、
ね。びっくりですよ、これ。ねまあ、そんな感じで、ほほあ、でも、ありがとうございます。ファンなんです。ありがとうございますね。ああこれからもじゃあ、俺のことを知って、もっともっと、フェードアウトしていくことでしょう。ね、そんな感じでじゃあ、一応ウルとマヌカンの違いを聞かせようかなと思って、ちょっと今、ウルの曲を用意してきたので。
あ、なるほど。
うん、じゃあ、ちょっとウルの曲書きましょう。ウルで、なんだっけな。あ、ザ・ブラック&ゴールド・シー。違うわ。ザ・ブラック&ゴールド・オブ・ザ・シーだね。はい。
忘れてんじゃん。
ほいほい、ポイッと。 てな感じで聞いていただきました。ウルで、ザ・ブラック・ゴールド・オブ・ザ・シー。
はい。
これね、ウルの音源をね、出すのは久々ですね、これ。
そうですね、なんか。
久々っていうか、この、ウルのアルバムから出すのが久々ですね。うん。ウルのね、最近新曲とかは結構、いろんなところで出してるので。
うん、そうね。うん、
コンビとかいろいろ参加してるんですよ、実は。って感じです。ウルはこんな感じなんで、またこういうのもね、気に入っていただけたら、いろいろチェックしてみてください。
はい。
うん。で、ロボ的にはさ、この、ウルとか、俺前、ウルで結構よくやってたじゃん、ライブ。
そうですね。
ね、マヌカンもやってますけど、どっちが好きっていうか、どうですかい？あんまりそういう話しないからさ。
ああ、そっか。
むしろ今聞きたいね。
うん。前はほら、ウルの方をよく聞いてたから、この沖縄的な音楽をやってるから、もうずっとこういう感じで行くんだろうなと思ってたから、今度はマヌカン名義で、また別のやったんで、
うん。
これはこれでびっくりしたよ。
でもちょっと今ディープな話していい？
いいよ。
結構ディープやで。
何？
まあ自分って言わばあれじゃん、沖縄の人間じゃないじゃんね。沖縄の人間じゃ、うん、まあ8割方沖縄人間だけど。
どっちの？
知的な話。
はいはい。
ブラッドの話。
はいはい。
知的な話では言えば俺は沖縄の人間じゃないじゃん。
うん。
だけどなんかこうやってさ、沖縄のなんだろう、沖縄の音楽をやってっていうことに関して、そういうのはさ、本家の人たちからしたら、どういう感じなのかなっていうのはちょっと普通に聞きたいわけね。
僕らの世代は、なんていうのかな、うん、ほら、変な悪い言い方したら沖縄離れみたいなところの世代なんですよ。
要
するに、中央のいいところを吸収したいっていうのがあるんで、逆にその県外の人たちが沖縄の文化をいっぱい学んで、陶芸とか芸能でも、うん、
なるほど、
それで自分なんかを表現するっていうのをやって、教えられて逆に沖縄が好きになるっていうのが多いんで、
ほほ、
個人的にはすごいいいことだと思うし、なんかありがたいことではあります。
あ、じゃあ逆にその、ナイチャーがなんで沖縄の音楽やってるのっていうよりは、
だから逆に教えてくれてるみたいなところがあって、
なんか、ね、
県外の人に教えてもらったことが恥ずかしいんじゃないのっていう声もありそうだけども、
うん、
いや、そういうことじゃなくて。
あ、でも実際そうなんだね。うん、あれだよね、内地の人間からして、内地ってまあ、沖縄以外の本土からの人間って話なんですけど、ね、内地の人からすると本当にこのね、伝統的な音楽とか、その沖縄らしさっていうのがすごい目新しくてね、そうなんだけど、結局でも、こういうふうに今、うちなんちの方々は、あんまりそこまでさ、アイデンティティを、なんか、普段から感じてやってるわけではないという。
まあまあ、全員がね、そうとは言わないんだけど、もちろん、そういう誇りを持ってやってる、
ね。でもそう、でもそういうもんだよね。
だと思うよ。
ね、
だからそこは別に否定することもないんじゃないかなと思うんだよ、ね、うん。
なるほど。なんか、たまには、まともな話もでき
てる
んですけど、もうでもそろそろリミットが来てる。でもね、この話はね、こういうこと、結構ね大事なんだよね、こう全国的なことでもさ、
そうそうそう、特にさ、うち、うん、あれなんですよ、親父の方ね、 おじさんが三味線の先生やってて、おばさんが琉部の先生やってて。
あ、そうなの？じゃあもうすげえ伝統一家じゃないですか。
みんな師範級なんですよ、俺以外は。
あなたは無理でしょ。
だから、そういう話もよく聞くわけ。あの、今の県外の人たちが。
弟子の方々とか結構その。
いるいる、県外の人が。あ、いるから、うん、逆に、まあ昔は、なんだよ、県外の人が、みたいなことを言ってたんだけど、今はもう、うん、逆にその、県外の人たちが沖縄の文化を学んできてくれることに感謝しつつ、
なるほど、
自分らも後世に伝えていかないといけないなっていうことも言ってましたよ、先生。
あは、これは雨降って地固まると申しますか。まあ適当に言っただけなんですけどね。まあそんな感じでの、日本のさ、伝統芸能に関しても一緒なんですよね。あの、うん、外人がこの、いろんなさ、メディアをから通して、日本の伝統芸能、あの、刀とかさ、紙すきとか、習字とかいろいろあるじゃないですか。うん、それもね、外人が結構、それを物にして、行って、なんか広がってるところも結構あるらしいんですよ。
あるあるある。
うん、逆にこうやってなんか、うちの、なんか東大元暮らしっつうかなんかあれだけどさ、このね、うちらが持ってるその、輝かしいアイデンティティとか、そういうものをつい見失いがちになってしまうことがよくありますよね。ね、
だから、学びたいとか知りたいっていう心は、ね、別にこれ国もね、人種も何も関係ないんで。
なるほど。
僕はもうどんどん広めていった方が。逆にそれが、沖縄の伝統文化が世界に広まるっていうこともあるわけだから。
まあね、その、逆にっていうかその感じだったらさ、ロボッツも今デザインをやってるってことも、そのデザインのね、本元とか言ったらさ、また違う歴史があったりとかするじゃない。で、結局ね、大まかに見たらそういう意味で、そのうちらがやってる沖縄の音楽みたいな感じでさ、
そうそうそう、
ロボッツもデザインをやってるかもしれないな。
ですな、ちょっと分かりにくいけども。
マジで。
いや、分かったよ、分かった分かった。
超リアルに分かりやすい。
いや、聞いてる人分かったかなと思って。いや、僕は分かる。大丈夫だ
けど。もう、結構自分もね、デザイン好きでね。
よね、
うん。うん。
なんかよくデザインの音散らばってるよね、家に。
いや、もう、なんで、それだけで、俺の活動については触れないわけ。え、これ、活動的にもデザイン的にやってるわけです
よ。あ、やってる。
オランダデザイン熱くない？
オランダのデザインは、僕は好きですよ。
オランダデザインがね、今、超注目でさ、今っていうかさ、昔から好きなんだけどさ、
うん、
マジでね、色使いのポップさといい、この、カットのさ、奇抜さといいさ、マジ群を抜いてますよ、デザイン的に。
ちょっとね、オランダのはね、やっぱ、最先端とはまでは言わないけど、なんかやっぱ新しいもの出して
る。アバンギャルドだね、うん、とりあえず。
いいですよ。
うん。とりあえずなんか、ビジュアルショックっつうの、なんかインパクトすごいよね。
デザインの、根底に、基づいてる。
そうそうそうそう。なんか、単にクオリティっていうより、なんかさ、もう、一瞬で、ハッとするようなデザインが多いんだよね。あ、そう、オランダデザインって。
デザインってのはこうだっていうのを見て、瞬時で。
なるほどね。グラフィックデザインそのもののね、そうそうそう、話に遡るわけですか。でも、もう、オランダデザインはすごいっすよ。あと、空港デザインも好きなんだよ。空港っていうか、航空デザイン。そうそう、航空会社のさ、デザインってさ、なんかすごいさ、シンプルだけどすげえかっこいいっていうかさ。
最近そういうの系の本もね、いっぱい出てるんで、見る機会も多いですけど。面白いわ
ね。ね、航空デザインすごい好きだよね。
乗りたいよ。デザインもすごいし、それに触れたいじゃない。
ああ、そうそう。でもなんか、空港のデザインも、すごいよね。
空港
自体。
ああ、なるほどね。
アーキテクチャか、うん、建築、うん、もうすごいさ、かっこいいし。で、案内表示のさ、看板とかも、なんかね、デザイン的に、やっぱり素敵なんだよね、空港のデザインってね。
あんなでかいもので、いろんな情報が混じってるところでしょ、飛行場って。
うん。
だからそれをトータルにまとめてるっていう、
シンプルにね、しかもね。
力もすごい。
で、しかもあそこってさ、なぜ、空港デザインが優れてるかっていうとさ、言葉がさ、みんな違うじゃんね。その中で、ビジュアル的に伝えるっていう面で、一番さ、一番必要とされてるんだよ、そのグラフィックデザインがね。だからかわかんないけどさ、多分だからと思うんだけどさ、すんげえこのグラフィックデザイン的にかっこいいやつが多いんだよね。
あ、確かにね。うん、本当にいろんな人相手に一つのもんで
やってる。そうそうそう。
これは すごいよ。だって世界は相手でしょ。
まあ言うならばね。うん。そんな感じで、僕は空港デザイン大好きです。誰か、いい本とかさ、サイトあったら教えてくださいよ、マジで。
デザインのサイトね。
空港デザインと、あとオランダね。オランダもなんか知らんけど、オランダ好きだから。うん。じゃあそんな感じで。 なんだこのラジオ。
風が吹きましたよ。
びっくりしましたね。こんなことが起きるとは夢にも思いませんでした。
隙間風が、
ね。まあ、そんな感じでそろそろじゃあ次の曲とか紹介したり、ハガキとか紹介したりしましょうかね。
はい。
最近、ロボットどう？
僕ですか。茨城のプラスアウト終わってラジオ収録したでしょ。
あ、
その後から急に、本業の方が忙しくなって、昼も眠れないぐらい。
昼は眠れない。昼は眠らないよ。
むしろ。大変なことになってますよ。
なるほど。僕は昼まで寝てますけどね。
ダメじゃん。
じゃあ、なぜならば僕は、
夜中仕事してるよね。
そうそうそうそう。寝るのがね、8時とかだからね。8時、9時というか、8時ぐらいから、やっとなんか寝始めようかな、みたいな、朝の。うん。
僕は8時、9時にのそのそ起き出すから。
そうなんだ。
あら、いろんなところが仕事をもらってるから、その他の会社は普通に9時から
夕方まで。あ、なるほど、そのクライアントに合わせた感じ、
ね。そうそう。
それは普通だよね、まず。
うん。
はい。ごめんなさいって感じですね。本当に。
そうなんですよ。
ああ、素晴らしい。そんで、俺何話そうとしたんだっけ？あ、そうそう。世界バレーですよ。
世界バレー。来たね。
来たよっていうか、何を言ってんですか、君たち。
世界バレーは確か15日ぐらいに決勝
って言ってたかな。そう。もうね、世界バレー超熱くてね、でも残念ながらこの前イタリア戦で負けちゃってさ、ね、このメダルをちょっと不可能になっちゃったんですけど。
4強に入らなかった。
そう。でもね、その前のね、セルビア・モンテネグロ戦がすごかったんですよ。
あれは、見た。
見た。あ
れ、
超ね、俺感動したってください。最初2敗したじゃんね。
そう。あれでもうやばいかなと思って。
で、しかもその時さ、もう結構、あれじゃん。もう、勝てない、3セット目もダメだよと思ったでしょ、
うん、そう。あれからすごかった。あのブロックで流れが変わったって
感じ。竹下ね。
竹下。
リーダー竹下。
リーダー竹下からブロック。
あの声が低い。158センチぐらいでしたっけ。
ね。バレーをやる人の中、女子でも低い方だよね。
そう。
普通の女子でも。
ね、あの子、すごいですよ、本当に。あの、
ブロックって。
ブロックするんだよ、ね。
ブロックだよ。
ね。で、たまにさ、2で返してさ、すごい意表ついたペイントとかするしさ。
ね、本当にああいうので流れが変わるんだなっていうのも知った。
ムードメーカーってやつですかね。
そう。
感動しましたよ、竹下さんには、本当に、ね。びっくりですよ。ねえ、これを買っても、どんだけ俺がこう喋りたかった、このために俺ラジオやってるってみたいなもんですよ。
ほら、監督いたでしょ、怖い監督も、すんごいいい顔で、ガッツポーズして
る。
あ
のガッツポーズ上がるよね。
おおと思って。
そう。
あの怖い監督が、
柳原監督だっけ柳原さん。確かそうだけど、ねえ、素晴らしいよ。最近ですね、もう、この、世界バレーのせいで僕はこの曲作りが滞ってるっていうか、なんていうか。
言い訳かよな。
まあね、世界バレーが終わったまた次のスポーツで僕はまた滞ってしまうんですけど。
次は何があるんですかね。
次は、まあ、とりあえず今、フィギュアスケートもまだ続いてるので、世界大会というか。
おお、そうそう。
で、まあ、ちょっとまだバレーの話を続きするんですけど、木村沙織っているのわかります？
アタッカー。はい。
あの子、いいですよね。すごい、すごいアタッカーなんですよ。うん、木村沙織さん。それで僕すごいファンで、とりあえず、ファンなんですけど、とりあえずね、何がすごいって、これまあ、ちっけえな話なんですけど、おっぱい大きいんですよね。
そっちかよ。
そう。まあ、それで、まあ別に僕は下心あったわけじゃないんですけど、絶対このさ、このおっぱい大きいことに突っ込んでる人間がいるだろうと思って。
あ、これを見てね。
そう。それでヤフーで、ちょっと、巨乳、ペース、木村沙織って検索したんですよ。
引っかかった。
引っかかりましたね。そのね、しかも、なかなかいいのが、釣れましたよ。
おう、何か。
なんか、スポーツをいやらしい目で見るブログみたいなさ。
ブログ。
そう。
個人のブログ。
個人ブログですね。もう、我が的を得たりみたいな。
見た。どうだった？
いや、そこも、まあ、でも僕のね、需要を満たすには十分の違う。僕はね、スポーツをそういう目で見てるわけじゃないですよ。
なんだそりゃ。
たまたま時期がさ、その女子バレーとかさ、女子フィギュアが重なっただけで、
まあまあね。
僕はそういうスポーツをそんな不純の気持ちで見てるつもりはないですからね。一切ないですからね。
まあ、
検索はするけどさ。
まあね。明日サッカーやるんだよね。
あ、そうなの？
日本代表。うん。
どこ？
日本と、どこだっけな？サウジアラビアだったかな？どっか。
あらららら。それはまた見逃せないですな。
ほら、明日スポーツ三昧よ。
ねえ、でも最近本当にスポーツ大好きでね。
ちょろ。
むしろ俺、スポーツになりたいからね。
スポーツになりたい。
俺がスポーツになりたい。
スポーツになりたいって。
そう。それぐらい好きなんですよ、最近。 このね、この、うっくずした少年時代を過ごしてきた僕にとっては、この、巧妙が見えたわけですよね。ずっとさ、スポーツみんながワイワイ言ってたけど、全然興味なくて、で、たまたまこの前、あの、WBC、あの、世界、野球のさ、世界大会みたいなのあったんですよ。
ああ。
そこでね、ちょっとね、ちょっとチラッと見た時に感動しちゃってさ、もう、うわ、このバイブツがやばいっすよ、みたいな感じでね。
松坂。
そうそうそう、松坂とかさ、みんな出てて、で、ゴジラとかはちょっと出なくて、なんだかんやで、やってたんだけどさ、イチローもすげえかっこいいんだ、あの時ね。
おいね。
あの時もイチロー、みんな惚れたはずよ、絶対。俺以外
惚れてないのか
いや惚れたけど行ってみただけですけどまあそんな感じです。最近スポーツにハマってるマネカンでございます。
お、
はい、じゃあこの辺で、ね、話したらキリがないからさ、ちょっと次の話題に行こうかね。というかね、ちょっとおはがき読まさせていただきます。ペンネームりょこたんさんからですね。マヌカンさん、ロボさん、こんばんは。今かとラジオの更新待ちわびていました。二人の終着点の見えないトークにはいつも癒されています。
おかしい、癒され方がおかしいよね。
ねまあいいや。先日初めて沖縄に行ってきました。今住んでいる東京とは何もかもが違っていて感動しきり、とても良い思い出になりました。どうもどうも。ピッチワークにも参加し、マヌカンさんのライブを初めて拝見いたしましたが、とても良かったです。いつも CD を聴いているだけだったので、念願かなって生で聴けて嬉しかったです。ちなみに、マヌカンさんの忍者スタイル的な模様のトレーナーも素敵でした。また、沖縄に遊びに行きたいと思います。はい、なるほど。うん、そして、ところで、ロボさん、もずく天ぷらって何ですか？
メールの質問はこれですか？
なんとも意味がわからないような。
あと、とりあえず沖縄来てたんですね。
そうですね、ピッチワーク来ていただいたんですね。
ありがとうございます、
本当に。ね、そんでですね、いつも CD を聴いていただいているらしいですね。ほほう、あ、生でも聴いていて嬉しかった。ありがとう。ね、
この間のピッチワーク CD 流してたの
に。流してねえよ。それはね、いつも俺が言ってるだけで、実際さ、俺、ミリ単位のこの作業を君は知らないよ。
そうなの？
めちゃめちゃ細かいですよ。
いや、だってあなたアネックスでやって、その、中でこの、
見てないでしょ。
おっさんらは VJ やってるから。なかなか外
で。VJ だってそんな流して、いわば流してるだけに見えるけど、ミリ単位の仕事してるでしょ？
いや、どうかな。
ごめん、じゃあ僕もそうなんですよ。まあそんな感じで。まあね、大人は嘘で塗り固められてますからね。はい、そんな感じで。
何ですか？忍者スタイルですか？
忍者スタイルじゃないですよ。何を言ってるんですか？今ちょっとブログ見たらわかるんですけど、ね、自分の写真、ピッチワークの時の写真がアップされてます。
あ、
だけど、
あれか。
忍者スタイルには見えますか？
あの柄を、がそう言ってんのかな？
そうそうそう、なんか、あの、鎖片びらっぽいんだよね。
500ゴールドっぽいよね。
ちげえよ、だって。あれ、鎖片びらっぽいように見えるのは、それは発想が貧困なんですよ。失敬の話ですけど、それも。
はぁ。
それはね、面々と続くこのね、このルネッサンス時代からの、このファッションを、知らないから、そんなことが言えるんです。あれ、俺はちょっと古典ロマネスク様式で俺は固めてきたのに、うん、誰もそれを理解してくれないんですよ。
誰も突っ込まないんでしょ、あれ。
突っ込まないっていうかさ、みんな、あ、忍者だ、みたいな。じゃあ、めちゃめちゃ俺、結構、なんか、リアルモードスタイルで行ったんだけどさ。
そう
そうなんですよ。
そうか。
うん。まあ、みんな誤解が終わるようで。まあ、
これは。次は、ちょっと注目だね。
うん、次からも、ちょっと俺は、ちゃんと気をつけて、あのね。
気をつけて。
リアルロマネスク形式で攻めてますんで。はい。その辺は、ちょっとよろしくお願いしますよ。忍者じゃございませんよ。はい。まあ、そんな感じでね、質問が来てましたね。ところでロボさん、もずく天ぷらって何ですか？
もずく天ぷら。これ真面目に答えていいのかな？
真面目に答える以外の方法論が僕には見当たらないんですけどね。
まあ、もずくの天ぷらなんですけど、県外にはないんだよね、あんまりね。もずく天ぷらって。
し、もずく自体もあんまりさ。
そうか。あれは。
ないからね。だから。
八重山かどっかで取れるやつで、うん、もずくをそのまま天ぷらにしただけなんで、これがうまいんだ。
何そのおっさんっぽい。
いや、本当に。
いや、うまいけどさ。
うん。
むしろうまいよね。
むしろうまい。本当に。もう、俺次生まれ変わるときもずくの天ぷらになりたいもん。
俺も。なんじゃそりゃ。まあね、それぐらいね、でももずく天ぷらはね、ちょっと本当にこれ沖縄のお土産でも、うん、お土産というかさ、来たらとりあえずもずく天ぷらと海ぶどうを食ってくださいよ、みたいな感じ、ね。
でもこれ、沖縄居酒屋とか行けば、必ずあるメニューじゃないかな。
いや、ないとかもね、実は結構あるんですよ。
もずくの天ぷら？
そうそうそう。
あ、そうなの？
うん、多分。
あ、そうか。
何の責任感も、何もないですけど。はい。
あ、でも、うん。あるところにはあるんで。
そうそうそうそう。ね、まあ、沖縄来たら、ね、もずく天ぷらと海ぶどうをね、食っていただいたら、あとジーマミ豆腐ね。
あ、そうね、ピーナッツの。
そうそうそう。
ピーナッツの豆腐だよね。
あれをぜひとも、 オーダーしていただけたらと思います。
日本に沖縄の三大料理じゃないけど。
ちゃんとしたこと考えてないから言わないでくださいよ。まあそんな感じで、ね、じゃあ次のね曲いっちゃおうかな。次の曲はですね、この前ピッチワークに出ていただいた、オーバーフローの方の、オーバーフローはまたね、別名義で温泉っていうのもあったんですけど、それもね、アネックスでやっていただいたんですけど、その中の一曲でね、まあ名前はないらしいんですけど、
新曲
を送っていただきました。この曲またかっこいいんですよ。
タイトルどうすんのかな？
なんでしょうね。まあとりあえずこんな感じで、とりあえず名前ないんですけど、温泉の曲でいきます。ぽよーん。って感じで始まった、この異常に、こっぱずかしい。
始まってたんだね。
いや、僕も気づかなかったよ。
びっくりしたよ。
悲しいよね。まあ、そんな感じでね、
うん、
始まった、中間戦。
今の温泉。
温泉ね。
の曲で、まあ、新曲、すごいね、かっこよかった。
ねえ。
びっくりびっくり。
なんか、むしろさ、 むしろバカだけど、むしろかっこいいよね。
むしろかっこいい。逆にかっこいいよ、俺。
おすごいさ、俺今日送ってもらったんだけどさ。
だから、オーバーフローってほら、すごいなんか、アゲアゲな。
そう、大阪のね、人はさっき説明しなかったけど、あのね、大阪のオーバーフローっていうライブクルーがいまして、すごいアゲアゲな感じで、やってる感じなんだけど。ね、
これを知っててまた、この曲を聴くと、別名義の温泉っていうので、うん、これいいよ。
すげえかっこいいね。
すごい上から言ってるような言い方だけど、かっこいいっす。
ねえ、これからもどんどん曲を聴きたいし、リリースとかも楽しみですね。
ねえねえねえ、ぜひどんどんやってほしい、ね。
やっていただきたい話ですよ、本当に。そんな感じで、僕は何を話そうとしたんだっけな。すごい思い出すぞ。あ、思い出せないや。あ、そうだ、思い出した。
なんだそれ。
あのさ、そうそう、あのこのね、オーバーフローからさ、つい、あの、一緒におはがきっていうかさ、そのなんか、おはがきも送ってもらったんですよ。
お。
ね、彼はね、一緒にいつも、いろんなところでイベントしてて、僕をよく知ってる人間なんですけど、彼からの質問があります。
おい。
はい。一応なんかラジオネームも送ってきてみたんですけど、ラジオネーム、ゲイリー・オーフロマンさんからですね。
わかりやす。
オーフロマンさんですね。はい。マヌカンさん、こんにちは。フィギュアがあればエロ本なんていらねえと豪語するマヌカンさんですが、最も勃起指数が高い技を教えてください。はい、今後フィギュアスケートを見るときの参考にしますと。
彼もフィギュアスケートが好きなんだ。
じゃあフィギュアスケートが好きというか、どれが一番、
あ、これを見て
勃起指数が高いかという話ですよ。
マヌカンこれ見て興奮してるんだっていう。
違えよ。
違うのか。
もうみんなさ、誤解しすぎですよ。僕はさ、このね、フィギュアスケートをどんな崇高な気持ちで見てるかと。
だって説得力ねえもんな。
なんで説得力、なんでよ。俺前が、あれじゃん、細かい技の話とかさ、そんなバカですよ。
うん。
失敬ですね。なんでこんな俺がさ、こんなエロ本代わりにフィギュアスケートを見てると、そんな、秋分を撒き散らそうとしてるんですか。
ちょっと美味しいと思ってるくせに。
てか、さっきの話もひどいよね。
うん、だからさ。
そう、まあ、そうだ、まあ、もし、そういう目で見ようと思うのでしたら、まあ僕も助言しますよ、そりゃ。
乗ってんね、少し。
僕は違うんですけど、助言しますよ。
お。
まあね、あれですね。やっぱり、回転系は、ジャンプ系は、
うん。
速すぎて見えない。
そうですね。まあ、一瞬のうちに、くるくるくる。
そうそうそうそう。
3、4回転なんで。
だからですね、僕は、やっぱり、スパイラルシーケンスですね。
お、それはどういう技でしょう？
スパイラルシーケンスはですね、この、ゆったりと、ゆったりと、足を広げるんですよ。
なるほどね。
酔っ払、ま、
何何
ごめん、ごめん、興奮しすぎて、ゆったりと、
うん、
この、股を広げたり、
何ですかそれ。
そういう風に僕は見てないですよ。それは、ま、言い方をちょっと卑猥にしただけで、実際はその足を上げて、いろんな、その、足を上げて、この片足でのさ、いろんな技を見せるっていう。
ああ、なるほど。片足で滑ってんだじゃん。
そうそうそう。それでいろんなビールマンスピンとかさ、いろいろあるんですけど。
おうおうおう、う
ん、そこが、まあ、もしですよ。そういう。
そう、もしをおすすめ。
そういう感じで見るんだったら、僕はいつもスパイラーシーケンスが一番好きです、みたいな。
なるほどね。
突っ込めような。ちょっと今、違和感ある言い方したのに、突っ込んでくれよ。まあ、そんな感じで、最も勃起指数が高い技は、スパイラーシーケンス。
スパイラーシーケンス。
と、豪語しても。
もちろん、もしの話ね。
もしですよ、本当に。
if ですよ、if。
if ですよ。英語で言ったら if ですよ。本当にね。でもね、フィギュアはね、素晴らしいですよ。本当に。
だから、それ、説得力がない。
説得力ないっていうか、それはさ、それは質問のね、あれですよ。
あ、まあ。
影響ですよ。僕はこれからも女子フィギュアを応援します。
応援していきましょう。
はい。
お
女子フィギュアを応援します。
応援していきます。
女子
フィギュアを応援してます。女子だけじゃん。
ってな感じで質問終了。参ったな、こりゃ。
まあまあまあ、まあまあいいじゃないですか。
そうですね。そんな感じですね。もう一個じゃあ、おはがきを紹介しようかなと思うんですけど。はい、ラジオネーム、平野さん。
誰だ
痛く普通の名前ですね。はい。そして質問もすごく普通ですよ。
お、なんでしょう。
びっくりしますよ。
うん。
マヌカンさん、ロボットさん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いてます。
うん。
お二人の幼少時代を聞かせてください。終わり。
これは40分では入らんぞ。
これね、ちょっとね、やっぱり今回さ、結構おはがきいっぱい来ただけですよ。
はいはいはい。
そこでちょっとカットしようかなと思うぐらい、ちょっとね、でも逆にこのシンプルさが、
まあね。
なんか、
わかりやすい。
逆に新鮮っていうかさ、いいかなと思ってさ。
直球勝負ですよ。
はい。幼少時代ですね。 僕の幼少時代聞きたい。
なんかさ、すごいことになりそうなんだけど。
でもね、本当に幼少時代さ、話したいこといっぱいあるんだけどさ。
幼少って小学校とか
とかさ、そうなんだけど、話したいこといっぱいあるんだけど、ちょっとラジオで言えないことがいっぱいあってさ。
そんなことなの？
そうそうそうそう。まあ、とりあえずね、
うん、
あの、兄貴の話がすごい面白いんだけど。
それはちょろちょろ聞くけど面白い。
兄貴が面白いっていうか、兄貴と僕の関係がすごい面白かった、ね。うん、
ひどい兄弟がいたよ。
ああ、もうちょっとこれすごい言いたいけど言えないな。うん、まあ、まあまあまあ。
まあまあ。
まあまあ。まあ、時効だから一つだけ。一番ね、一番レベルが低いことだけ言いますよ。
なんでしょう。
あのですね、大丈夫かな？じゃあやめとこうよ、これ。
なんで
やめとけよ、
引っ張ってんだよ。
無理無理。
ああ、そう。
うん。まあね、本当にまあ、これはね、ちょっと今度、あの、直接会ったらいろいろ聞かせるからさ。まあ、一個じゃあ、一個。あの、犯罪じゃないやつで面白いやつがあったからさ。
おうおう。
あの、兄貴がさ、いきなり、あの、一緒に、まあ、若いから一緒に風呂入るじゃないですか。一緒に風呂入る、あの、マルカン、おい、マルカンとか言ってさ、風呂入ろうぜ、みたいな感じで。おう、みたいな、入るじゃん。それでさ、お、なんかいいこと考えたとか言って、なんかこの桶に唾溜めようぜ、みたいな感じで。まあ、唾、もう、そうなんだ、お肉みたいな。じゃあ、貯めようぜ、みたいな。じゃあ、貯めるじゃん。で、なんか、おー、溜まったな、マヌカンの感じで。うん、溜まりましたね、みたいな。よし、マヌカン、お前、これ飲めとか言って。っていう、僕は暗黒の時代を、若い子の思い出といえば、それを皮切りにひどいことしかないんですよ。まあ飲まなかったんですけど。
そうだい、すごいね。
泣け叫んで、うん、あのね、あの、ご両親が来て、なんとかな、ことなきを終えたんですけど。
ひどい家だ。
これ本当にさ、本当に、マジジャブなんだよね。
じゃ、これは軽い方。
そうそうそう、一番なんか本当に、俺が唯一言えるぐらいの。
まあ、文部科学省的なところで問題になってる。
問題になりすぎですよ、これ。
夢みたいなやつですかね。
そうですよ、ほんで。また立ちが悪いからね、この血縁関係ゆえにね、本当に。
すごいね。
ねえ。まあ、でもこれね、もっと発展した話で、ほんとめっちゃ面白いんだけどさ、これ、ちょっと公共電波では
言えない
からね。犯罪だからね、結構ね。まあ、これは、今度もし僕に会った人が会って、その興味があったら聞いてください。もう、包み隠さず教えます。という感じで、僕は幼少時代は、そんな感じで過ごしつつ、その、反抗期とかあった？
反抗期ね、あんまりなかったんだよね、意外に。
沖縄ってあんま反抗期なかったり、そういうわけ？
いや、あるよ。
沖縄っていうわけないんだ。
僕がなかったぐらい。
僕が？あなた、いや、僕と言いました。
僕が。
あ
の、うちの親父がすごい怖くて。
あ、なるほどね。
逆に、怖すぎて、何もできなかったけど。
反抗してももう、立ち打ちできないよ、ね。
無理無理って思う。無理っす。
あ、そういう反抗期の逃れ方もありますか？
うちの兄貴も、なんか普通だったんで、
あ、
なんか穏やかな家庭でしたよ。
あ、僕は、本当に兄貴がちょっとね、まあ、すごかったので、僕は反抗するまでもないな、みたいな。僕はここまで反抗、レジスタンスできないよ、みたいな感じだったからさ。
まあ、無理だったと。
そうそうそうそう。まあ、すごい面白い話いっぱいあるんだけどな。すげえ話してまあ、とりあえず、まあ、反抗期の時に兄貴が。あのですね、兄貴が、もう、こんな親にはついていけねえぜって、家出するって言ったわけです。
おお、そうなの？
そうで、もう大問題ですよ。なぜならば、
うん、
僕も一緒に連れてかれましたからね。
あの、マヌカンは、
僕は家出してないよ。
家出するつもりじゃないのに。
家出する気さらさらないよ。だけど、なんか、おい、マヌカンとか言って。なんか、俺は家出するからお前も来い、みたいな感じで。なんでみたいな。
そう言われたの？
僕反抗したくないんですけど、みたいな感じで。まあ、これもね、連れてかれましたよ。3日未満、生死をさまよいましたよ、本当に。まあ、それがね、今となって生きてるっていうこともありますけどね。
すごいな、誰も勝てない幼少時代だね。
で、これもまたほんとジャブのね、うん、ジャブですからね。
ジャブの中のジャブ。
ジャブですからね、ほんとに。これほんとにね、面白い話いっぱいあるんですけど、まあ、これは多分、今回の反応を見ながら、ちょっと、
出すか出さないか。
出するかしないか分かんないですけど、そんな感じで進めていこうと思います。はい。
なるほどね。
はい。じゃあ、そろそろね、次の曲いこうかな。
はい。
次はですね、あの、名古屋の、
うん、
アーティストで周辺機器って人がいるんですよ。
なるほど。
うん、この前もまたピッチワークで呼んだんですけど、
うん、
その方がですね、あの別の名義でエフェクティブさんっていうのやってまして、そっちがすごいなんか僕好みの、
うん、
あのクリックな感じで、
お、うん、周辺機器名義では結構なんかまた
アッパー
これもねすごい、うん、うわーって盛り上がる曲ですけど、
あっちもすごい好きなんだけど、むしろそっちの方がラジオ的なんだけど、俺は そんなラジオ望んでないので。これインデペンデントなラジオだからさ。
ね。エフェクティブさんの曲を。
エフェクティブさんの中で、あ、それさ、またこれ曲名がね、決まってないから。
え、新曲、これも新曲。
これも新曲、そう。
あ、そうなんだ。
曲名が決まってないから、なんか、マヌカンが決めていいよみたいなことを。
あ、そんないい権利をもらったんですか？
そうなんですよね。
おー、いいですね。
まあでも曲名ね、とりあえず、一回聴いてから決めましょうかね。
そうですね。
うん。じゃあそんな感じで次はじゃあ、周辺聞きこと、エフェクティブさんで。
エフェクティブさん。
で、なんだろうね。僕は今から来ますね。どうぞ。っていう感じのね、異常に長いジングルから繋げるんだけどね。
長かったね。
長いね。まあ、で、今曲聴きましたけど、うん、すごいこれもかっこいい。これまたかっこいい、ね。
なんか、ゆったりしたというか。
うん、ね。
あの周辺聞きからは想像もつかない。
そうそうそうそう。ね、こういう曲名を決めさせていただけるらしいんですけど。
どういう名前にしましょう。これ、なんて言ってんの、あの、曲の中に。声が入ってたでしょ。
わかんない。
それがタイトルになるかなと思ったけど。
普通はね、うん。普通に考えたらそうなんですけど。これね、でもなんかさ、普通に考えたらすげえ、なんか、なんだろう。テクノっていうかさ、すごい、カシッとした題名が合いそうだよね。うん、
あーなるほどね。ピシッと、うん。
ピシッとなんか、一言っぽい感じ。
そうそうそうそう。
なんとかなんとかか、もしくはなんとかって感じだね。
あ、単語っぽいやつ。
そうそうそう。で、英語だよね。
そうだね、もちろんね。
うん。どうしようかね、これ。
と踏まえた上で何かいいのありますか？
うちもさ、かっこいいのとかっこ悪いのが、両方あるんだけどさ。
まあ、個人的には僕は後者の方を聞きたいんだけど。
かっこ悪い方ですか？かっこ悪い方っていうかね、なんだろう。これでもこれで俺曲、名前つけちゃったら、後世に残るわけですよ、
うん。ずっと残るよ。
ずっとこの名前使わなきゃいけない。
これで CD リリースするからね。
はぁ、あ。俺でもさ、単にかっこいい曲名をつけるのはなんかあんまり、
ああ、なるほど、ね。
僕の主義には反するんですよ。反する。自分のアルバムではそうしますけど。
なんだよ。
自分の曲名。
他人のだったらいいのかよ。
かっこいい曲、曲名にしますけど。
うん、他人の曲では、こういう場合は違うと。
こういう場合に至っては、まあ、ぬかんさんはそういうこと考えないので、微妙にかっこいいお下げなんだけど、すごいかっこ悪いって名前をつけようかなと思ってるんですよ。
後で聞いたら、あって思うような曲。
後で聞かなくても、
あっと思うようなやつ。
あっと思うような題名でよかったら僕はつけれますけど、
どうしましょう。
いいんですか？
いいですよ。
一応ね、かっこいい方としてはね、考えたのはさ、なんかね、音がさ、ズゴズゴ増殖してく感じだったからさ、ブリーディングパイルっていう名前どうかなと思って。
これはどういう意味でしょう？
増殖炉って言って、増殖する炉ってあるじゃないですか。
炉ね。
炉でよ、あれ。 発電所みたいな、
そう、うん、
増殖炉って名前でブリーディングパイルってのはどうのかなと思ったんだけどさ、そんな名前をつけるために僕は存在してるわけじゃないからさそのために僕はラジオやってるわけじゃないんで、
なるほど、
でじゃあこれはもう一生後悔するような名前をつけようかな
どうする、
うん、で考えたのがザ・デスっていうのはどうでしょうか
いいね、ザ・デス
ザ・デスですよ
ザ・デス、いいね、
かっこ悪い、
かっこ悪いな、
かっこ言い悪いっていうかかっこ悪いよね、ザ・デス、
だってライブの時にじゃあ聞いてください、
次の曲は
ザ・デスいいじゃん、ザ・デスでいいじゃん、
ザ・デスでいいよ、
ザがついてるからね、
ねえ、
すごいよ、デスはあれでしょ、あのデスでしょ、
そう、死でよ
ザ・デスってこう指を前に出して、
そうそうそう、こんな感じで、あのね、エフェクティブサンさん、今度今日の曲を流すときにはいくぜ、次の曲はザ・デスだ、こんな感じで
これでぜひやっていただけたら、
僕はこのラジオやってた意味が本当にあるなと僕は思いますよ
ザ・デスあと2回ぐらい言いたいね
いい名前を考えたもんだな、
そう
だそんな感じでね、
はい、
あのそういえばさ、あの、うん、ロボッツ今度また内地でのね、
あ、そうですね、
イベントがあるらしいですね、
11月25日の、土曜日に、東京の代官山でピックスというイベントがあるんですけど、それに VJ として、出てきます、
ほう、
あのVJ さん中心のイベントで、DJ さんは4名ぐらいしかいないんだけど、VJ が、うん、7名ぐらいいるのよ。
そうだね、VJ 中心のパーティーなんだ。
そうそう、企画自体が VJ を映像系の会社にやってるみたいで。
あ、そうなんだ。
僕らデザート。
じゃあそこにじゃあ、その、VJ コンペティションみたいなやつに選ばれたわけですね。
一応、まあ、
そう、よく言う
なら大まかにはそういうことなんですけど、まあ一応東京のセーラーチェーンソー的なものと、大阪のモジャリが、来ますんで。
ほほう、じゃあ結構、大阪、沖縄からも集まって、みたいな感じ
で。東京からも、あと5、6組出るんで。
ほほう。
すごいっすよ。
ちょっとね、VJ、合計何組いるの ?VJ。
7、8組いる。多いよ。だって5時間ぐらいしかイベントないんだもん。
え、マジですごいね。機材とかも半端ないんじゃない
そうそうそう、すごい。もずく天ぷらですよ、もう。黒いコードが絡まって。
まあ、そこら辺については僕は何も言うのは、はばかりますけど。あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
これいつ？
11月25日、土曜日です。代官山。
ああ。
場所がですね、代官山の晴れたら空に豆まいてっていう名前の箱です。
何を言ってるんですかっていう名前の。う
ん、僕2回確かめたもん。そういう名前だよねって。いや、そうなんですよ、本当に。
そういう名前のクラブなんだ。
はい。まあ、ライブハウスみたいなところなんですけど。
晴れたら空に豆まいて。
うん。いや、ホームページから。
いや、すごいセンス、いいセンスだね。
いいよ。
うん。いや、素敵ですね。一度聞いたら忘れられないよ。あそこでじゃあイベントやられるわけですね。
11月25日。
ほほう。まあ、僕はとりわけ。
とりわけ。
とりわけパーティーは。あ、そうそうそう。今度さ、ピッチャー君のね。
あ、12月の。
年末のスペシャルで、2 days のパーティーが。
12月15日と16日。
そうそうそう。
金曜日土曜日ですね。
ね。1日目は、モンドクロスと大沢慎一さんをね。
ね、ゲストに迎えて、で、二日目が、石野卓球さん。
また豪華なパーティーですな。で、これね、またツアーのね、ツアーパックっていうのもさ、やってまして。
そうそうそう、そう、うん、出たんだよね、初めて。
これ、リンクをちょっとじゃあ、ラジオのとこに置いておきますんで、もし、来たいなっていう人がいたら、
日本全国の空港から行けるみたいな。
そうそうそう。でもね、すごいよね、このパーティーもね。
すごいっすよ。
ね。まあ、いいや。見に来てよ。とりあえず。見に来たら多分、絶対楽しいはず。楽しめるように、みんなも、趣向を凝らしておりますので、ぜひとも、いらしてください。
12月の、23日、土曜日に、今度は大阪に、琉球ディスコと一緒に、スパークスターに行って。
あれあれ、デザスさん、売れっ子じゃないですか。
そうですよ。意外に売れっ子ですよ。
いいですね。じゃあクリスマスも向こうで過ごされるわけですか？
冬の日帰ってきます。仕事が。
あ、クリスマスも仕事なんですか？
本業が。
あ、まあデザイナーでね、忙しいですからね。
まあまあ、でもいいことですわ。
ね、
うん。楽しんできますよ。
そういう僕はクリスマスは何をしてるかと申しますと。
何がありますか？
今から考えてます。なんかね、いいことないかなと。クリスマスね、クリスマスとか毎年どうしてんの？なんか。
クリスマスは、いつも仕事よ、俺。
あ、そうなの？
あのほら、年末の休みは入るから、
うん。
それまでに終わらさないといけなくて、結構バタバタなんですよ、クリスマス。
あ、なるほど。
だからクリスマスって言うとあんまりいい思い出ない。仕事忙しいから。
いや、今までのクリスマスってさ、一番最高の思い出ってなんかある？
親父からラジコンもらった小学校6年生。
すっげえ最初の時点で終わってんじゃん。
ほんとほんと。働くようになってからもうずっとだもん。だから10年ぐらいもう仕事ばっか
り。でもそうだよね。結構こういう作業がいってね、このクリス、イベント、みんなが休みといたい時が一番忙しいんだよね。そうそうそう。
ええ、まあ、いいんですけどね。
まあね、それはそれでまた楽しいことができそうだからいいけど。うん。
あの、他の人とはちょっと違ったクリスマスの。
でもいい、なんかクリスマスでさ、なんかイルミネーションとか見てさ、なんかフルコースとか食ってさ、そんな、憧れるよね、ちょっとね。
ちょっと憧れるけど、でも、沖縄ね、そら、そんな、
まあ、ホワイトクリスマスとかないから、
ね。ないし、あの、ほら、神戸のルミナリエとかさ、レインボーブリッジとかみたいなとかないじゃない。だから、テレビで見るような、クリスマスの過ごし方ができないでしょ。まあね、赤っぷりもないですよ。
しかも、あの、ほどよくあったかいみたいな。
そうそうそうそう。
あ、なんかさ、あの、マフラーをさ、二人で一個にするような必要もない。
ないないない。
ない感じなんじゃね。
走ったら半袖になれるからね。
そこまで、それはあんただけだよ。
俺だけかな。
まあそんな感じでね、僕たちのね、クリスマスはどうなることかまだわかんないんですけどね。まあでも、次のね、ラジオは多分、来週再来週にはまた収録します。
あ、
そして、だんだんこのクリスマスのカウントダウンの、なんか追い詰められた感じを表現していこうと思ってますんで。ね。
クリスマスにも放送できたらいいね。
あ、いいね。もう、なんだろう。
これ聞いてる人
はアップして、
そうそう。
もうね、次の日には聞けるような感じで。
これ聞いてる人はどうなんていう感じ。
そうそうそう。あ、まだまだ捨てたもんじゃないな、みたいなね。そういう、寂しい人たちのために僕たちはやってますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いしますね。
はい、そんな感じでじゃあお届けしました。マヌカンのアクアレディオ、パーソナリティはマヌカンと、
ロボッツでした。